それでは、今朝の中心となるメッセージの箇所を、朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、マタイの福音書13章1節から9節、18節から23節です。新約聖書、マタイの福音書13章1節から9節、18節から23節です。お読みします。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
皆さんおはようございます。近頃はだいぶ涼しくなってきましたし、日も短くなってきました。今朝は早朝礼拝に向かう車の中で、まだ薄暗かったですね。そして東の方の空が薄いサーモンピンクにぼんやりと染まっていて、すごく綺麗でした。そして今朝初めて車の暖房を入れてしまいました。寒かったです。昨日はですね、聖歌隊の方々が以前亡くなられた中村光江さんが入所しておられた鹿野の里に訪問されました。詳しい報告はきっと礼拝の後にあると思いますので、詳しい報告はそちらにお譲りして、けれども帰ってこられた皆さんの顔がすごくもうキラキラ輝いていました。とっても良かったですと、たくさんの方がいらっしゃって、皆さん喜んでくださって、また涙流される方もいらっしゃってということで、とても喜んで帰ってこられました。その帰ってこられた方々のキラキラと輝いた顔を見ながら、ああ宣教の働き使わされていくっていうのは本当に私たちの使命なんだな、ここに喜びがあるんだなということを帰ってこられた皆さんのお顔を見ながら感じていました。さて今日は 種まきの例えの話、マタイの13章から聖書を開いていきますけれども、イエス様はご自分のもとに集まった多くの群衆に向かってこの例え話をされました。種は御言葉、聖書の言葉、そしてまかれる土地はその御言葉を聞く人の心の状態を表しています。ところで聖書の言葉とは大きく分けると2つの力と目的があります。まず1つ A の1番ですね。今回は表面、私穴開けをするのを忘れてしまったので皆さんに書いていただけないんですけれども、御言葉は救いを得させる力です。 A の1番、御言葉は私たちに救いを得させる力です。この世界を作られた神、作り主なる神様が生きておられる神ですけれども、聖書を通してこの方は作り主、神ご自身について、また人間について、罪について、救いについて教えてくださり、また知識を与えて私たちを救ってくださいます。一番の下に書いてある御言葉、第二テモテの3章の15節、聖書はという、この言葉を皆さんで読みたいと思います。3、はい。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そうです、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書によって私たちはイエスキリストについて知り、この方を信じる信仰による救いを受けます。聖書の第一の目的は、私たち人間を罪から来る滅びから救い出すことです。御言葉は救いを得させる力なのです。2番目には、A の2ですね。御言葉は新しい命を生きる糧、そして力です。聖書を通して救いの道を知り、イエス・キリストを信じる信仰を持って救われた人、その人は私たちの罪の身代わりに死んでよみがえってくださったこのキリストの復活の命で新しく生きるものとされます。外見は変わらないのですが、内側は全く新しくされています。そしてこの御言葉は、そのキリストの新しい復活の命、新しい命を生きる糧、そして力です。同じマタイの福音書でイエス様はこんなことを言われています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。確かに私たちはこの体はパン、食物によって生かされて力を得ています。しかし私たち人は体だけではありません。この内面、心や魂、霊と呼ばれる内面的な部分においても神と似た姿に作られていて、この部分が、この内側が生きていないと生きているとは言えないんです。御言葉は救われて新しい命を受けたものの、この内側の命の糧です。御言葉がなければ、救われて新しくいただいた命をどう生きてよいのかわからない。御言葉がなければ、イエス様の復活の命を生き生きと生きる力がない。私たちは御言葉によって救いを受けて、その後も御言葉によって新しい命を生きる糧と力をいただきます。そうして豊かな実を結ぶのです。実というのは、まず一つ目には救われた魂のことです。御言葉は救いを得させる力で、実はその救われた魂。二つ目には、救われた人の人生に現れるものです。それは神の御前に喜ばれる行いをするようになるということ、またイエス・キリストの性質が私たちの人格に表されるということ、そしてそれだけではなく、私たちの人生に神ご自身の技、奇跡、そのようなものが表されるということでもあります。ミートは魂の救いであり、 また救われた人の人生に現れる新しい行い、またキリストの性質、そして神ご自身の御業です。とすると、救いというのは、救いの道が分かった、これを信じて救われた、私は救われたということを悟ったというような、何か個人的な救われたという悟りとか感覚とか、そのようなものだけではなくて、もっとアクティブなもの、新しい行いを生み出し、人格的な変革をもたらし、また人生にこの救い主なる神の御業が現れされていくというダイナミックなものだということが分かります。今日の聖書の種まきの例え話は2つの面で捉えることができます。まず第一は、御言葉によって救われるか救われないか、そして2番目には、救われた者の生活と人生に御言葉から実が実るか実らないかということです。今日はこの2つ目の視点、信仰者の生活と人生に御言葉から実が実るか実らないかという面から、この御言葉を見ていきます。この例えに出てくる種は聖書の言葉、御言葉です。そして種がまかれた土地は私たちの心です。種がまかれた4つの土地とは、御言葉を受け取る私たちの心の4つの在り方です。私たちの心の在り方で種がどうなるかが決まってくるのです。一つ目の種は道端に落ちてしまい、あっという間に鳥に食べられてしまいました。19節にそのことの意味が書かれています。御国の言葉を聞いても、それを御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。マルコの福音書では、この悪いものというのはサタン、つまり悪魔だと書かれています。聖書は悪魔の存在をはっきりと認めています。私たちが御言葉を聞いても、道端に落ちてしまった種のように無関心な心の態度でいると、その御言葉は芽も出さず根も張らず、まかれたところで何の変化も起こらないままに奪い去られてしまうのです。 B の1番、気をつけて、ぼーっとしてると奪われる。奪われるというところを空欄にしたかったので、奪われるというところをちょっと強調して丸を入れていただけると幸いです。私の妹のところには、甥っ子が2人おります。私はここにメッセージさせていただくときに、1回は甥っ子のことを言うなと思うんですが、もうすぐ4歳と1歳半になる甥っ子がおります。時々私の住んでいる小野の家族のところに来たり、また私が時々滋賀にいる妹の家族のところに行ったりして、甥っ子との楽しい時間も過ごしています。兄の方は2年半ほど弟より長く生きた分、いろいろな知恵もついて、いろんなことを知っています。食事の時なども、兄の方が何がおいしいかということをよく知っています。特に食後のデザートや果物などは甘くておいしくて、数もたくさんあるわけではないということを知ってるんですね。ですから、弟のお皿に果物が置かれるが早いか、横からお兄ちゃんがピュッと手を出して取って、パクッと自分の口に入れてしまうんです。で、弟の方は何をされたかもう一つ分かってないから平気な顔をしてるんですね。そしてお母さんがそれに気づいて、それあんたのじゃないでしょって怒るんですけれども、ぼーっとしてると奪われてしまうんです。悪魔というのは、オカルト映画にあるようなグロテスクで気持ち悪くて、そして超常現象、いろんな超常現象を引き起こすような、そのような存在というよりは、むしろもっと私たちの実生活の中で、実際的に兄が弟のデザートを横から奪っていくように、私たちの心から御言葉を奪い去って、主が私たちの人生に与えようとしておられる豊かな実、聖書の言葉が実現するということを阻もうとします。 悪魔は私たちよりもずっと御言葉の価値と力を知っています。御言葉が天国にあるものをこの地上に実らせる種であることを知っています。神の御業や主イエス様の人格的な素晴らしい品性、そして行いを生み出すものだと知っている。だからこれを亡き者にしようと種のうちに奪い去る、意欲的にそのように働いています。御言葉は悪魔が奪いたくなるほどに価値があります。私たちもその価値に気づいてぼーっとしているのではなくって、しっかり耳を開いて心を向けてこの御言葉を奪われないように気をつけましょう。2番目の例えは土の薄い岩地にまかれた種でした。すぐに芽を出したけれども根っこがないため日が昇ると焼けて枯れてしまった。この種は芽を出しましたけれども結局根を伸ばすことができず実を結ぶことはなかったんです。皆さんはメッセージを聞いたり聖書を読んだり、またその聖書の分かち合いをしたり証をし合ったり、そのような時に喜びや感動を持って、時には衝撃を持って聖書の言葉を受け取ったことがおありでしょうか。今私に語られた、今神様が語ってくださった、この言葉を受け取った、それらの御言葉がしばらくすると忘れられてしまって、どこか隅っこを押しのけられてしまったような、そのような経験はないでしょうか。そういえばあの時あんな御言葉を受け取ったな、あの時受け取ったはずのあの御言葉、今は何か心に響いてこないな、あの時にはあの言葉が 主から語られたけれども、今は他の言葉を語ってほしいな。喜んで受け入れるが、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。困難や迫害、ルカの福音書では試練の時になるとという言葉があります。つまずいてしまうというのはルカの福音書では身を引いてしまうと書かれています。私たちには迫害や困難、試練に負けてしまうと御言葉から、またイエス・キリストご自身からも身を引いてしまう弱さがあるということです。 B の2番は踏ん張って、困難や迫害に負けて身を引いてしまう、踏ん張って、ここは踏ん張ってを丸で囲みましょう。ヤコブはヤコブの手紙の中でこう言いました。御言葉を実行する人になりなさい。信じるとそれは行いになって現れます。踏ん張るとは信じ続けること、行い続けることです。皆さんが受け取られたその御言葉は、皆さんの生活の中で、人生の中でどんな実を結ぶでしょうか。その実が結ばれるのをもう見たでしょうか。なんとなくあの時の感動は残っている、あの時受け取ったイメージは残っている。御言葉の実を結ぶとはなんとなくの感動やイメージではなくて、私たちの生活の中に具体的な何かが現れるということです。私がこのクリスチャン人生の中でイエス様を信じてから一番多く語られた言葉は許しに関する言葉でした。許しなさいとか、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、またあなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。私はなかなかこれが難しい人間です。融通が利かない性格です。自分がこうと思うようにして人にもしてほしい。例えばお皿を洗ってゆすいだら、同じ種類のお皿をきちんと並べて水切りかごに並べたいんですね。あと2本の歯ブラシがあって、歯ブラシのブラシとブラシが触りそうになってたらキュッと離したいんです。細かいところとか変なところで融通が効かない。またおかしいやんと思うとカッと頭に血が上ってしまいます。 大人になってからも、社会人になってから新神戸駅の改札付近で誰かが誰かにぶつかったんだと思います。相手がすいませんすいませんと謝っているのに怒鳴るのをやめないおじさんがいたんですね。カチンと来てしまいまして、思わずその間に割って入ってこうやってごめんなさいって言ってるじゃないですかって言って、でその相手が諦めるまでこうやってとにかく何言っていいかわからないからとにかくこうやって間に入ってたんです。そしたら相手の方も諦めてなんかぶつくさ言いながら去っていかれましたけれども、そんな融通の利かないところがあります。危ないからやめろと言われて、近頃は怖い事件もたくさんありますので、もうそういうことはしなくなりました。私は許しなさいとか、あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいというこの言葉をとても心に響き、またこの言葉を慕いました。到底できないことなんですけれども、でもここにイエス様の愛があってイエス様の憐れみがあると思ったので、どうしてもこの言葉を無視することができなかったんです。この言葉が自分のうちに実現すること、それが私の夢でした。実を結ぶことが私の願い。7を70倍するまで許しなさいという言葉があります。これは7の70倍、490回許すということではなくて、何度でも、7というのは完全数です。それを70倍したら何回でも許しなさいということです。私たちの人生には来る日も来る日も誰かを許す必要があるという局面がやってきます。職場であれ、家族であれ、また友人関係であれ、490回毎日新しく繰り返し起こってくる出来事を許し続けたとしても1年4ヶ月ちょっと、あっという間です。ある時私は490回はとっくに過ぎたと思ったことがあったんですね。その時に人間の心って弱いんだなと後で思いましたけれども、その頃から私の中で何かがこうずれたんです。何かがずれたんですね。そしてその言葉、許しなさいとか、天の父が憐れみ深いようにっていうその言葉をこう情熱を持って求めてたその思いが薄れてきました。そしてイエス様の愛や憐れみをもっと深く知りたいというあの熱い思いも何かどこかに行ってしまって、何か自分の中にはもやもやとした薄暗がりがずっとある。気持ち悪い、すっきりしない、どうしてなんですかと、なんかもやもやするんです、最近気持ち悪い、すっきりしないと祈っていた時に心に語られた、心に響いてきたのがこのマタイの13章の21節です。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。まさに私はしばらくの間そうしただけでした。御言葉を聞いて受け取って、この言葉の中にイエス様の愛と憐れみがあると思って、これが私の人生に、私のうちに実を結ぶようにと願っていたのに、しっかりと根を張らないうちにその御言葉から実を引いてしまった。一つ目の例えでは、悪いものが御言葉の種を奪い去りましたけれども、この例えでは受け取った本人が御言葉から遠ざかっていることが分かります。受け取った御言葉を大切にしましょう。忙しさ、困難、悲しみや落ち込み、長い間答えがない、沈黙、自分の願いと違う、さまざまな妨げの中で御言葉から身を引いてしまわないように踏ん張って信じ続け、また行い続けていきましょう。そして3つ目は、心を守りましょう。なぜなら心配や誘惑が私たちの心を奪うからです。 B の3番は心を守って、心配や誘惑が私たちの心を奪うです。3つ目の種は茨の中にまかれました。 この世の心遣いと富の惑わしが茨のように心を覆うので、芽を出して成長するものの実を結ぶことができない。私たちの生活の中のちょっとした心配事でもあっという間に心に広がっていきます。また富とか楽しみとか様々な欲というものもすぐに心に満ちていきます。私たちの日々の生活の心配事やまた富や楽しみ欲というものは私たちの心を徐々に奪い、神様が本来私たちに与えようとするものから私たちの心を遠ざけます。そうすると私たちはあれこれ心配して考えることや楽しみや快楽のことで心を満たして時間を費やして、そしてイエス様を信じる前の古い肉の性質を養ってしまって、新しくいただいた復活の命から生まれるものを養うことができなくなっていきます。そうして御言葉を受け取ってはいるけれども、いつまでも実を結ぶことがなくて仕方がないから葉が茂り枝を張っていることに満足する、そんなことは私たちにはできません。私たちの願うところは、聖書の言葉が私たちについて言っていることが少しも差し引かれずにそのまんまのサイズで実現することです。御国が来ますようにと祈る通り、天の御国にあるものをこの地上でも見たいのです。心の中に茨がはびこらないように、そのためには心に心配事が満ちてきたら速やかに祈ることです。心を心配や不安に奪われる前にイエス様への祈りと思いで満たしていくことです。また楽しみや欲の誘惑に心を占領されそうになった時には、速やかに誘惑のあるところから立ち去りましょう。そうすれば自分の心を守ることができます。茨がせっかく芽を出した御言葉の種を塞いでしまうこともありません。さあ4つ目、良い地とは御言葉を乾き求めて自分に適応することです。良い地とは御言葉を乾き求めて自分に適応する心です。聖書の言葉、御言葉には真理があります。慰めがあります。希望があります。力があります。知恵を与えてくれます。またたくさんの約束が書かれています。例えばあなたを救う、あなたを助ける、あなたを癒す、あなたを導く、あなたを教える、試練からの脱出の道を備えよう、あなたを祝福する、家族も祝福する、家族も救われる、これらの素晴らしい御言葉を乾き求めて、これらが自分の人生にその通りになることを願って、自分にそうなると信じて積極的に自分の人生に適応していく、それが御言葉を受け取る良い心です。素晴らしい言葉だなと額に入れて飾っているだけではなくて、この通りになるようにとその御言葉を信じること、行うこと、試練や迫害が来ても踏ん張る、信じ続け、行い続ける、心配や誘惑が来たら心を奪われないように守る、そうやって受け取った御言葉の通り私の人生になるまでに御言葉の種を守り育てましょう。日本人は謙遜すぎて自分を過小評価したり自己卑下するようなところがあるように思います。あの人は素晴らしいからそうなるでしょう、できるでしょう、でも私は、そうではありません。イエス様は、イエス様の復活の命をいただいた私たちは、また神の似姿に作られた私たちは、30倍60倍100倍と豊かに実を結ぶことのできる存在なんです。 問題は私たちの心の姿勢です。時々平日の教会にお見えになる M さんという方は、ご自分の畑で何でも作られるんですね。トマト、白菜、玉ねぎ、紫玉ねぎ、じゃがいも、ズッキーニ、柚子、大根、カブ、オクラ、ごま、それ以外にもいろいろあります。種類の多さにも驚きますけれども、その驚くのは収穫の豊かさなんですね。この夏休み中にも夕方にこの近所の子どもと多目的ホールでおしゃべりをしていた時、その方がプチトマトを洗ってくださったプチトマトを丼に山盛りに私たち二人の前にドンと置いてくださったんです。すごくいい香りがして甘くってフルーティーで美味しかったんですが、聞いていると2本のプチトマトの苗木というんでしょうか、2本のトマトから毎日毎日100個以上の実が取れるというんですね。すごいなと思って、でもそれでも今年は不作だ、去年の半分ぐらいしか取れないと言うんです。ということは毎日一つのプチトマトから去年は100個ずつ取れてたっていうことだなと思って、どうしてそんなに、どういう種類なんですか、いろいろ聞いてたんですけれども、どうしてそんなに収穫できるのか聞いていると、どうも土がいいようなんです。基本的には市販の肥料は使わずに、毎年秋になるとたくさんの枯葉をいただいて、それで堆肥を作るのだと言っておられました。その堆肥を使って土を肥やしておられるようです。土が良いとこれほどまでに収穫の差が出るのかと思って驚かされました。土にそれほどの力があるということを私は知りませんでした。同じように私たちも、主がご自身の似姿に作られた私という存在の潜在的な力をもっと信じるべきです。私たちは良い土地、良い土壌になることができ、多くの実を結ぶことができる土壌です。御言葉は良い種、その種がまかれます。私たちの心が御言葉を乾き求め、自分の人生にその通りになることを信じて従い行っていくなら、踏ん張り続け、また心を守り続けるなら、必ず何十倍、百倍という実を結びます。C のところは、成長させてくださるのは主です。主は百倍もの実を結んだ大きな大木のような姿で私たちの前に現れて、私のようになりなさい。私のような実を結びなさい。私のような働きをしなさいと言って来られるのではなくって、小さな種の形で一つずつ私たちに巻いてくださる。これから芽が出て葉を茂らせ、枝を張らせて、やがては私のように多くの実を結ぶようになるよ、やがては私のような働きをするよ、やがては私のようなものとなるよと言ってくださる方です。御言葉は C の一番、あなたに受け取れる小さな種としてまかれています。御言葉はあなたに受け取れる小さな種としてまかれています。この下に申命記30章の14節の言葉があります。これを皆さんで読みたいと思います。3、はい、まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。私たちの身近に、日常に、私たちが行うことができるものとして御言葉はまかれています。人によって受け取る御言葉は違います。その人その人にふさわしく、その人その人が行えるもの、受け取れるもの、あなたにという一粒をいつも私たちに与えてくださいます。そして C の2番、主イエス様が共に歩んでくださいます。主イエスが共に 歩んでくださいます。私が490回を遠に越したと思い始めて、御言葉から身を引き始めた、そのような姿に気づかせてくださったのはイエス様でした。イエス・キリストは人となって私たち人間の間に住まわれた方です。私たちと共に歩んで生きてくださる方です。私たちの歩調に合わせてくださる心優しい方で、私たちのようなちっぽけな人間の重荷を蔑むことなく一緒に負ってくださる、へりくだった心の持ち主です。そして C の3番、その種は天国の実を結ぶ種です。御言葉は天国の実を結ぶ種です。マルコの4章の30から32節にこのような言葉があります。神の国はからし種のようなものです。地にまかれる時には一番小さいのですが、成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。まかれた時には一粒の種が落ちただけ、そこには何の変化も見られないけれども、やがて芽を出し根を張ってぐんぐんと成長して大きくなって、その場所の景色を変えるほどに枝を張ります。そしてその間に鳥たちが巣を作るほどになる。芽を見張るような変化が起こり、実を結び、鳥や虫が暮らすような豊かさを持つ大きな木となる。共産圏やイスラム圏など公に宣教が認められていないような国では、特別クリスチャンになるということは難しく、多くのものを失います。仕事を失ったり、家族から勘当されたり、多くのものを失う、クリスチャンになるとは多くのものを失うということなんです。けれども、そのような国でイエス・キリストを信じて救われたクリスチャンを見て、私もクリスチャンになりたいと求道してこられる方がおられるそうです。多くのものを失うのを見ているにもかかわらず、その人が変えられていく姿、何かギャンブルとか大酒飲みのような悪習慣から解放されていったり、生き方が変えられていったり、また大きな悲しみから癒されていったり、そのような、その人がイエス・キリストを信じて救われて変えられていく姿を見て、多くのものを失っても私はあのようになりたい、クリスチャンになるにはどうしたらよいのですかと来られる方があると聞きました。御言葉はそのように豊かな実を結びます。私たちの生き方を変え、また私たちの人格的な性質もイエス・キリストの似姿に作り変え、また私たちの人生に神様にしかできないような奇跡や御業も表してくださる。皆さんお一人お一人が受け取られた御言葉、そしてこれから受け取られる御言葉、それが皆さんの生活と人生にどんな実を結んでいくのか、その実の素晴らしさを最後まで見たいと思います。そしてお互いの間でそのように御言葉の実があの人にもこの人にも結ばれていくのを見て、互いに喜びながら主イエス様を皆で喜びを持って褒めたたえたいと願います。ではしばらく御言葉に応答して祈りの時を持っていきましょう。皆さんの心にはどのような聖書の言葉が巻かれているでしょうか、残っているでしょうか。その御言葉に心躍っている今でしょうか、それとも落胆している今でしょうか、忘れそうになっている今でしょうか。どのような状態であったとしても、御言葉は天国の実を結ぶ良い種です。 それが皆さんの心にまかれました。まかれています。その一つ一つが私の人生でどんな実を結ぶのか見せてください。あの人の人生、この人の人生ではなくって、私の人生でこの御言葉はどんな実を結ぶのでしょうか。私はこの目で見たいです。私はこの手で受け取りたいですと、今主の御前に祈りを持って出ていきましょう。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを救う力である御言葉と、また救われた者の新しい命、新しい命を生きる糧と力である御言葉、あなたがそのようにこの聖書の言葉を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。この聖書の言葉は私たちの人生の中で、生活の中で、実際的に具体的に何かを起こしていきます。何かを変えていきます。新しいものを生み出していきます。天国にあるものを表していきます。主はあなたがここにおられるお一人お一人に語っておられる御言葉、お一人お一人が受け取っておられるその御言葉、主よ、その御言葉とお一人お一人の信仰をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたがお一人お一人の人生の中に実らせようとしておられる天国の実をお一人お一人に豊かに実らせてくださいますように、30倍、60倍、100倍と、私たちが想像もしなかったような豊かな御言葉の実現をお一人お一人の生活と人生の中に実らせてくださいますように、私たちがそれをビジョンを持って慕い求め、乾いて自ら意思と決断を持ってその御言葉を私のものとして受け取り、信じ続け、行い続け、従い続ける、その力もあなたが天から恵んでくださいますように。主よ、感謝いたします。私たちはこの地上にあって、天国にあるもの、また主イエス様が成してくださる神の御業を見ることができます。ハレルヤ。私たちのこの世界の価値観や先入観を打ち砕いてください。私たちの経験の枠もあなたが打ち砕いてください。私たちが思い描くことができないほど、見たことも聞いたこともないような素晴らしいことをお一人お一人の人生に御言葉の実現としてもたらせてくださいますようにお願いします。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。